12、23ページ、みんなの図書館及び太宰府の文化。みんなの図書館、新しく入った本、令和7年9月貸し出し開始資料から。小説、エッセイなどの文学、失われた顔、桜田智也、さらば店長がバカすぎて、早見和正、佐伯警部の推理、佐々木城、まろまろ伊勢参り、畑中めぐみ、追憶の鑑定人、岩井啓也、天魔の子、高瀬の一、イン・ザ・メガチャーチ、浅井亮、言葉のトランジット、グレゴリー・ケズナジャット、怖い話、名著88、浅宮運河、その他の本、オフを整える、船ヶ山鉄、森の外れの美術館の話、那敷花穂、文、決定版、アイラップ、ベストレシピ、マコ、むくみ解消ブック、伊藤剛、監修、旅の記憶、有本陽子、メイ先輩、マルコ、事故物件のお化け調査員、児玉和俊、原作、中村哲とペシャワール会の人々、加藤克美、太宰府の図書館、令和6年度の報告を発行しました。市民図書館ホームページに掲載しています。二次元コードが載っております。11月の図書館カレンダー。4日火曜日、10日月曜日、17日月曜日、25日火曜日、26日水曜日はお休みです。市民図書館、電話921-4646、ファックス921-4896、開館時間午前10時から午後6時まで、祝日を除く金曜日、土曜日は午後7時まで。太宰府の文化、公文書館だより139、太宰府町消防ポンプを買う、ページ ID7241。明治に入り、町や村の消防の担い手は、江戸時代からの仕組みを引き継ぎながらも、主に消防組として組織化され、各地域の青年団を構成員の中心として発展していきます。水木村では、大正10年頃には消防団が結成され、それまで大字単位に置かれていた消防組が新たに分団として再編されました。太宰府町では昭和14年1939年の警防団令勅令第20号により消防組織が警防団と改められて機能が拡大され、本部が役場内に設置されます。水木村、太宰府町とも団員には反転や発費が支給され、各団の代表である組頭、組頭は地域の年配者が務めました。太宰府志士民族資料編、同通史編3。ところで、火災の現場において重要な消火活動の一つとなるのが放水です。古くは流土水や雲流水と呼ばれる放水用の器具が使われていましたが、同じ手動ではあれ、腕用ポンプ、腕用の腕は腕と書きます。腕用ポンプの普及、発達により、放水作業に格段の進歩がありました。さらに、蒸気ポンプ、ガソリンポンプといった自動式の器具が登場し、国産化も実現して大都市を中心に全国へ広がっていきます。消防団120年史。大正14年1925年、太宰府町ではそれまで旧式腕用ポンプに頼っていた消防を見直し、最新式ガソリンポンプを備え、もって恐るべき災火を未然に防ぎ、 かつ有事に備え一般町民の安定を図らんとして翌年度の予算にその購入費を盛り込みます。大正14年第10回太宰府町会会議録、その額5000円、現在のお金に換算すると350万円程度ですが、当時としては大変大きな出費で、しかもその8割は町の有志者からの寄付金を想定していました。導入後はもちろん高額な燃料費もかかるので、町としては一大決断だったと思われます。手動ポンプに比べてガソリンポンプは重量があり取り回しが難しく、指導にも時間を要したようで、もしかしたら機動性に欠ける点があったのかもしれません。当時どれくらいの活躍をガソリンポンプが見せたかは分かりませんが、燃料の入手も非常に困難となってくる昭和19年1944年、太宰府町では故障続きだったガソリンポンプの修理を決意し、当初の想定をはるかに上回る修繕費3640円を追加構成予算として挙げています。昭和19年第3回町会会議録、時局窮迫し、空襲必至の今日、警防の任、いよいよ重大を加えたる折柄。第4回町会会議録、町としては苦渋の決定だったと言えるでしょう。太宰府市公文書館、藤田雅子。以上、担当は神楽でした。